本日11月15日ということでね、皆さん何の日かね、ご存知の方多いかなと思いますけどもね、そう七五三ですね。七五三の日一応ね設定されてましてね、11月15日となっておりますけども、まあそれ以外にもちょっとありまして、そう私パル内藤のね誕生日なんですよね。まあめでたいかめでたくないかちょっとわかりませんけどもね、41歳になるということで、このラジオね始めた頃は20代だったんですけどもね、気がつけば40歳超えてさ41になっちゃうっていうね、まあ驚き隠せないんですけどもね、まあそんな中、まあ皆さんからね、お誕生日おめでとうというねメッセージとかもねちょこちょこいただいたりとかしてね、まあそれはそれで嬉しいんでね、ありがたいなとは思っているんですけどもね。ただやっぱり年齢がね、その昔はさ年取るのは嬉しかったっていう表現もあれだけど、まあ別にプラスのイメージが結構あったんだけどね、年取ることについてね。でも本当に年取ってきちゃうと、もう年取りたくないよって思っちゃうからさ、まあめでたいのかねどうなのかなって思ったりはするんですけどもね。まあそんな今日誕生日ということで、朝ね起きまして、まあ起きましてっていうかね、今日休み取ってたんですよ、仕事。仕事休みだったんで、何しようかなみたいな、誕生日だしなみたいな感じでさ、まあ目覚めるわけなんですけど朝。でもこれ夢見てね、ちょっと悪夢じゃないけどさ、ちょっと変な夢見てからね朝始まってさ、何の夢から始まったかっていうと、なんかお葬式の夢見ちゃって、誕生日の朝に。でそれで目覚めるっていうねところだったんだけどさ、いやそもそもお葬式の夢って夢占いとかね、そういうのだとどういうことなのってのあると思うんだけど、まあ私今ねちょっととあるサイト見てるんですけど、とあるサイトに書いてあることからすると、実はお葬式の夢は吉夢ね、吉の夢、吉夢である可能性が非常に高いですと。お葬式というと死がイメージされますが、夢占いの世界での死は再生や回復といった意味を持ちます。そのためお葬式の夢は凶夢ね、大凶とかの凶の夢ね、凶夢ではなく人生の転機やチャンスといった幸運な出来事の暗示であると考えられますと書いてあります。なのでまだ再生回復なんか最近のこの流れからね、まあ最近の流れ、知ってる人は知ってる、知らない人は知らないって話ですけど、一応先週ね、いろいろお話とか出ましたけどもね。まあなんかいろいろ私あるわけなんですよ、今ね。で、そこでの再生、回復、なのか、ね、ちょっとわかりませんけどもね。まあよかったら、基本的に、このラジオ、まあ、単発で聞いてもね、わかるようには話してるつもりではあるんですけども、いつもね。今回に関してはね、もしちょっとよくわかんないな、なんていう人いらっしゃったら、先週分、よかったら聞いてやってください。第673回、ね、の放送でいろいろとね、まあ、今回、天気ではないですけどもね、ちょっと、まあ、区切りというか、切り替えというかね、まあ、そういうところを、ちょっと今回その41歳迎えてね、まあタイミングがたまたまそういうタイミングってだけだ、あるんですけどもね。まあちょっとその辺を意識してね。まあ切り替えをしておりますのでね。まあそんな葬式の夢から始まる、そんな誕生日ですよ。ほんとね。で、起きて、何しようかなって。誕生日だからなんか特別なことをしたいなって思うんだけど、まあ金がないんですわ。金があったらね、なんか調べるのよ、Google とかでね。誕生日。なんか、過ごし方みたいなさ。調べんだけど、なんか、みんなお金かかることばっかなんだよね。その高級なホテルに泊まるとかさ。いつも行ったことないランチに行くとかさ。ディナーを楽しむとかさ。まあそれなんか女の子のやるね、ちょっと、誕生日っぽいですけどもね。まあ男だってそんな変わんないですよ。いいとこ行くって話だからさ。 ね、いいマッサージに行くとかさ、そういうことじゃないですか。ちょっとね、スペシャルマッサージの店に行くとかさ、そういうことになっちゃうからさ。でもお金がないわけですよ、今。完全に。ちょっともう、財政破綻するんじゃねえかというね、ところに差し掛かっておりますからね、私今。なので、まあ、なんかお金のかかることはできんぞと。他になんかやることはあるんかと、せっかく休みなのにと。でもまあまあ、日常生活がありますからね、私もね。休みとはいえ、まあ普通に今通ってるね、ナレーション講座の、まあ予習と復習があるからさ、まあそれとかやったりとか、ナレーションの練習して。で、それやって、あとは、まあご飯とか食べてね、朝飯、昼飯、晩飯もあるわけだし、まあご飯食べたりとか。あとは、ちょっと別でやってる、ポッドキャスト。あわよくば、ナレーター大作戦っていうね、別のポッドキャストがあるんですけども、まあそれの収録とかもね、ちょっと先週できなかったんで、じゃ今日のね、日中しましてね、とかそういうことをしていたら、まあまあ夕方になってきちゃってさ、さあどうしたもんかいのと思って、ね、あとちょっと YouTube 見たりとか、なんかダラダラしちゃったんだよね。そうそう。これ誕生日やばいぞと。で、少し思い立って、いや、せめて、ちょっと神社に行こうと思って。明治神宮がね、うち近いんで、明治神宮ちょっと参拝しに行こうと思ってね、やっぱこういう節目の時にね、41歳、ね、このスタート、ね、リスタートですよ、本当にね。まあ、そのタイミングでね、ちょっと明治神宮行って、ちょっとお参りして、で、まあ、心機一転、頑張りましょうっていうね、ことでさ。で、行ってきて、で、その帰りかな。ちょっと、じゃあ晩ご飯だけ、誕生日だからと思ってね。少しだけ食べたいものを食べようと思ってさ。で、ちょっと、奮発して、成城石井でケーキを買い。ね、お一人様のケーキですけどもね。ちっちゃいケーキを買い。そして、マイバスケットに行って、ローストビーフと、あと、お寿司。ね。これを。もう、俺が今できる最大級の贅沢ですな、本当にね。うん、これをちょっとしまして。ね、今日誕生日だからと。好きなもんで囲まれたいよ、ということでね。全部で、いくらぐらいですか ?1500 円ぐらいですかね、ケーキ、ローストビーフ、寿司でね。まあ、そんな小さなね、一人っきりの誕生日パーティーを開きまして。で、まあ、今に至るという。そんなね、やっぱ誕生日に、こうやってラジオの放送があるってことですからね。で、ラジオでちょっと埋設をね、して、埋設というなのね、雑談をちょっとね、1時間半ぐらいして、そしてこうやって本編のね、放送を収録しているというところなんですけどもね。まあ、変わらないね。何もね、41歳になったからといってね、私が年齢を重ねて、そしてどんどんどんどん、まあ、就職がしにくくなって、ね、転職がしにくくなって、で、女性とのお付き合いとかもね、結婚とかも、もうそういうのもどんどんどんどん遠ざかると。ただそれだけのことだからね、それ以外は変わんないからもうね、何にも。まあ、そんな感じのね、まあ、今日を過ごして参りました。で、一応ね、誕生日ということなので、誕生日プレゼント。まあ、これもね、自分に何かあげたいなって、ちょっと思って、ね、今回ご用意したのがこちら。スーパーミステリーマガジン、月刊ムート、外すパズル、のコラボ、限定、ムーパズル、キャスト、UFO、っていう、っていう、商品、なんですけど、なんか、パズル、があるんですわ。外すパズルっていう、パズルがあって、で、これと、その月刊ムーっていうそのなんかミステリーマガジンがあるじゃない?それがコラボした そのコラボアイテムがちょっとこの度発売されまして、でそれをですね、それは10月9日からちょっと予約を開始してたんだよね。で予約限定みたいなこと書いてあったからさ、ちょっと欲しいなと思って、でそれを注文してたの。そしたらたまたまこのタイミング、誕生日のタイミングでそれが届いたので、ああ、じゃあこれはね、誕生日プレゼントっていうことなのかなと思ってさ。で、そんなんで、ね、誕生日プレゼントとしてこちらの方。まあ、自分へのね、うん、ご褒美ということでね。まあ、もらったという、まあそんな感じなんですけどね。まあちょっと開けてないんでね、ちょっと開けんのもったいないなと思ってさ。だ結局なんか飾って終わりな気がしちゃうんだけど、で、これ予約限定なのかなって思ってたのよ。だからね、予約したんだけど、スペシャル限定、限定品、黄金 UFO って書いてあるのよ。なんだけどさ、なんかさっきネットショップ見たらさ、普通に買えんだよね。予約する必要なかったじゃーんと思って。とかそんなね、ありますけどもね。まあそんなところですか。一応このね、ムー、パズル、このね、パズルと、外すパズルでハズルっていうらしいんだよね。外すパズルでハズル。だから、ムー、ハズルキャスト UFO っていうことで、外すパズル、ハズルのスペシャル限定品、黄金 UFO パズルで、黄金カラーに加え、月刊ムーのロゴの刻印が記されている。まさに形は空飛ぶ円盤 UFO そのもの。中心に収まった球状のピースを取り出そうとしてもくるくる動いて逃げ回るので解放がなかなかつかめない。このパズルに解答図は入っていない。しかしわからないからといって力ずくで無理やり外そうとしてはいけないので注意してほしい。フィンランドのパズル作家ヴェサ・ティモネンのデザインっていうことらしくて、なんかいろいろとね、うんちくがあったんでね。まあそれをまたね、購入意欲をね、なんかかき立てられるというところでね、予約してしまいましたけども、そんな、このムーのパズル、2200円。ありがとうございます。ね、ちょっと、これは自分への誕生日ということで。まあなんか、後ろの方にでもね、ちょっと飾っておこうかなと思うんでね。もうそのうち、また、なんか、YouTube ライブとかでね、ちょっと放送するときには、それがちょっと映り込むかもしれないんですけどもね。あの時のね、パズルか、ということでね、ちょっと見てもらえたらな、って感じでございます。まあ、そんな、ね、41歳を迎えまして、一発目の放送という、ね、ことなんですけどもね。で今日はまあ、どんな話するのってことなんですが、まあいろいろとね、やっぱ誕生日に絡んだお話だったりとか、あとはまあちょっと YouTube 絡みのちょっとした話だったりとかね、まあ、そんな感じのことをちょこちょこと話していこうかなと思ってますんで、まあ、よかったらね最後まで聞いていただけたらと思っております。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル大東です。こんばんは、というわけで、私41歳、まあめでたくなりましてね、一発目の放送で、まあちょっと頑張っていきたいなと、ね、これからまた、新規一点ね、やっていきたいなと思っておりますけどもね、で、そんなね、41歳、まあいろいろとね、皆さんにお祝いしていただきまして、私もね、まあ、ありがたいことにね、本当に、いろいろとしていただきましてね。で、まあ、そんな話でもね、今日していきたいと思うんでね。まあ、もし、 心にゆとりのある方いらっしゃいましたらですね、誕生日おめでとうと、ね、そんなお便りとかもお待ちしてますんでね、やっぱり、誕生日おめでとうっていう言葉をいただきますと私ちょっと元気出ますからね。よかったらそんなお便りもね、お待ちしております。お便り、ね、こちら宛先をお伝えしますとですね、こちらメールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、この放送で読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたしますと。まあ、そんな感じなんですけどもね、まあ、今週、まあ、11月のね、15日がま、誕生日なんですけどもね、まあ、その前に、ちょっと友人からね、連絡があって、まあ、11月12日かな。連絡がありまして、金曜日かな、誕生日だよね、そろそろっていう連絡が入りまして、で、そうだよと、ね、じゃあお祝いしなきゃだなっていう話になって、ね、ありがてえんだけどそれいつだいって話になってさ、今日だなっつってね、11月12日のね、16時半ぐらいかな、仕事終わって、晩ご飯買って、で、家に着いたぐらいのタイミングで今日お祝いしようぜって話になって、なるほどっつって、でもまあね、タイミングがなかなかもう合いそうになかったんでね、その12日以降でね、15日までの間でなかなか合いそうになかったんで、じゃあやろうかと、やろうかっていうかね、まあ、俺がやろうかって話じゃないんだけどさ、じゃあそれでちょっと集合しようかって話になってさ、で、何時ぐらいに集合しようかって話だったんだけど、まあ、友達もね、仕事があるからさ、で、ちょっと遅くなってるっぽくて、じゃあ21時に秋葉原で集合だっていう話になってさ、わかりやしたっつってね、で、一応ご飯だけは食ってさ、その日朝も昼も食ってなかったからさ、晩ご飯だけね、自分で食べて、で、21時に秋葉原に集合してさ、したらなんか秋葉原、ヨドバシカメラがあるじゃない？で、秋葉原のヨドバシカメラにですね、11月12日、100円ショップのダイソーがオープンしまして、ちょっと中見に行ったんだけどさ、まあ、釣り具コーナーとかね、充実してるかななんてね、思って見に行ったんだけど、あんま広くなかったね。もっとなんか、ヨドバシの、その、フロア、ワンフロアとかダイソーになるのかなとか思ったんだけど、そんなことなく、ただ一角がダイソーになってましたけどね。で、釣り具も、まあ、そんなになく、ね、あんまり、期待できなかったかなと思って。まあ、そんなね、ちょっと待ってる時間、ヨドバシ行ったりとかして、そんで、なんとか合流できましてね。じゃあちょっとまず一杯だけ引っ掛けてからどっか行こうかって話になって、まずちょっとハブ行って、ハブでね、その野球のさ、パリーグの最終戦なのかなをやってて、さ、ロッテ対オリックスの放送してて、で、それを見ながら、ちょっとお酒飲んでさ、そしたら、ちょうど、なんて言ったタイミングが良かったんかね。ついて少し酒飲んでたらさ、そこでさ、決勝打が決まってさ、オリックスがパリーグ優勝ってなって、わーっつって、店内盛り上がってさ、ね、いいタイミングでね、ハブ来たなと。で、そんなんで一杯飲んで、で、まず出てさ、で、どこ行こうかっつって、で、まあ、近くにあった、そんなで時間もさ、21時に集合してるからね、そんなに遅くまで無理だからと思って、そんな店をね、いろいろ探してるって時間もなかったんで、ちょっと大きめのね、ビルの中にあるちょっとこじゃれた飲み屋に入りまして、で、そこでね、ちょっと、まあ、ゆっくりと まあ、お話ししながらね、うん、お祝いしてもらってさ。で、そんな感じで、まあ、何時ぐらいまでかな ?23 時ぐらいまでかな、そのお店にいまして。で、どうしようかと。まあ、どうしようかもクソもないんだけどさ。まあ、俺、実は、次の日なんだけど、6時起きなんだよね。仕事じゃないんだけど、6時にちょっと起きないといけない用事があって。っていうのはね、友達も伝えててさ。俺、明日でも6時起きだからさ。ちょっともう一軒行こっかみたいな話になって、まあ俺もね楽しかったんでね、じゃあまあ終電までに帰れればまあなんとか大丈夫かなみたいなねところでさ、で、どこ行こうかって話になって、でまあシーシャバーとか、まあ、秋葉原にさバニーパレスっていうシーシャバーがあるんだけどさ、バニーガールがねいるシーシャバーがあって、そこ行こうかみたいな話になったんだけど、じゃあちょっと行こうかなと思って。でも前に俺ちょっとシーシャ吸った時にゲロ吐いちゃって。だからそこからね、ちょっとシーシャの苦手意識が少しあったんだけど、でもバニーパレスはまた行きてえなと思ってたからさ。じゃあちょっと行ってみようか、つってね。で、店の前まで行くわけ。ビルの前まで行って。そしたらさ、店の前というかビルの前にね、客引きのお姉ちゃんがいてさ、で客引きのお姉ちゃんが看板持ってんだけど、その看板がそれは別にバニーパレスじゃなくてね、アニソン DJ バーみたいな、そんなお店の看板を持ってるわけよ。それもまた面白そうだなって話になってさ、アニソン DJ バーか、どんな感じなんだろうなと思って、まあ想像するのはさ、もう本当にもうガンガンアニソンが流れてるね、そういうバーなのかというところなんだけど、なんかその客引きしてたお姉さんがついてくれるみたいで、なんかガールズバー的なところなのか何なのかみたいなところで、どうしようかって話になってさ、まあ新車バー前に行ったしと、アニソン DJ バー今回行ってみようかって話になってさ、でそこ入ってくわけで、入ってったら結構ね、なんか綺麗なんだよね。普通になんかさっぱりとっていうか、でも店内はいろんなタペストリーとかね、そのアニメのキャラとかのタペストリーとかもう壁一面にずらーってあって、でフィギュアとかもいっぱい置いてあってね、美少女系ので、その中で程よい音でアニソンが流れてるっていうね、その爆音じゃなくて、だからなんだろう、アニメ系で埋め尽くされた程よいアニソンが流れているガールズバーみたいな感じでさ、だから結構いいんじゃないかっていうところでね、で、まあ、席座ってさ、まあ、ちょっとするんだけどね、お金はね、まあ、そのガールズバー的な金額はしますよ。チャージがあって、あとドリンクは一杯ね、ちょっと飲まないといけないってところでさ、で、あと女の子にもね、ドリンクを渡したりとか、まあいろいろありますんでね、まあその辺はちょっとね、費用かかったりするわけなんですけども、でそんなんでさ、まあまあ女の子とね喋りながらさするんだけど、もう女の子がさ、いやまあちょっとよくわかんないんだけど、普通ガールズバー行ったらどうなんだろうね、こっちの話を引き出してくることが多いのか、まあ、何なのかちょっとわかりませんけども、今回行った店に関しては女の子が先日初めて行ったホストクラブの話っていうのをずっとするっていうね、これ面白いんかなーなんてちょっと思いながらね、ちょっと聞いてましたけどもね。女の子もね、若い子だしさ、若くてなんか初めてやっぱりそういうところね、ホストクラブとか行ったから、だから話したいのかなみたいなのもあってね、普通に聞いてましたけどもね。でもいろんなホストクラブの現状とかもね聞けたからさ、まあまあ面白かったんですけど、でそんなねところでさ、まあ話聞きながら、でかかってるアニソンとかも、まあちょこちょこ懐かしい曲も流れつつ、 ね、なんかインフィニットストラトスのエンディングとか流れてたりとかね、結構いい時期のやつが流れてんなーなんて思いつつ、ただ友人がそこまでアニメわかんないんだよね。昔のアニメとかだったらちょっと見てたりするんだけど、最近のは全く見てないっぽいので、ただ10年ぐらい前、10年15年前ぐらいのボカロ、15年も前だとボカロないかわかんないけど、まあ、10年ぐらい前のボカロとかだったら友人わかるっていうのがあったんで、なんかそんな話してたら DJ の人がね、その辺ちょっと耳立ててくれてたみたいでね、少しずつね、少し古いボカロの曲が流れ始めんだよね。 DJ さすがだなと思って、で友人も知ってる曲とかもね結構流れ始めてさ、ね、あこれ知ってる知ってるっつってね、よく聞いてたなあの頃っつって、でそんなねところでさ、だからいい店だったよね。そのお姉ちゃんもさ、そうやってねいろいろと話してくれるタイプのお姉ちゃんだからさ、なんかこっちがね喋んなきゃ喋んなきゃとは別にならないし、向こうがずっと喋ってるし、で DJ は DJ でね、ちゃんとこっちのね、要望をねちゃんと察知してかけてくれるし、なんかねいいお店だったよねっていうところでさ、アニソン DJ バー行って、でまあ40分かな、ワンセットで、もうそれで出ないとね、ちょっと電車が間に合わないからさ、でそんなんでね、40分楽しんでさ、で出てきて、で電車終電でね帰るという、まあ、そんな感じでございましたけどもね、まあ、こうやってすいませんお祝いしてもらっちゃってね、いい誕生日会だね、ほんとね、ありがたいね。なんかちなみにね、一銭も払っておりません、すいません、ありがとうございます。ほんとねありがたいね、誕生日お祝いということでね、出してくれたっていうところでさ、いや大変ありがたいです本当に。ね、よくしてもらってね、もうほんとよくしてもらってんだけど、まあ長い付き合いってのもあるけどね、まあよくしてもらってね、ほんと大変嬉しいですわ。で何かお返しとかねちゃんとしてんのかって話もあるんだけどさ、なかなかね気が回んない人間でございましてね、私もね、そんなになんかね逆に誕生日祝いしてあげたことあんのとかっていうと、なかなかないよなぁと思って、だから今後はねちょっとそういうのもちゃんとやっていかないとねって思ってたりするんだけど、お金がないっていうのはね、ちょっともう1にも2にも金がないっていうのは今ちょっと現状なんで、まあだからね早い段階でね普通に生活苦じゃないぐらいの稼ぎができるぐらいのねちょっと収入を得られるような仕事について、別に正社員じゃなくてもいいんです、派遣でも契約でもね、まあアルバイトでも何でもいいんですよ。まずはちょっと生活に困らないぐらいの収入がね、あとは誕生日来た友達にねちょっと誕生日祝い、まあ全部ねの飲み代を全部払えるかって言ったらそこまで私にはできないかもしれませんけどもね、ちょっとしたこととかでもなんかできればな思っておりますんで、今ちょっと難しいんでね、そこね、だからせめてそういうのはできるぐらいのね収入はちょっと欲しいなって思いますね。友達と飲み行った時にはちゃんとね割り勘で飲めて、誕生日とかの時があったらね、まあ一軒目おごるとか二軒目おごるとか、なんか軽い誕生日プレゼント渡すとか、わかんないけどもね、なんかできるかわかんないけども、そういうのができるぐらいの収入はやっぱしないと、やっぱ成人男性としてねしんどいですよねやっぱね、と思うんでね、なんかそんなことをちょっと考えましたね。まあ、そんな感じでね誕生日祝っていただいてね、ありがてえということなんですけどもね。でその次の日だよね、6時起きなわけですよ。で6時に起きて、で7時半集合かなっていうことでさ、でちょっと今度 あの、別のね、ちょっと友人たちと、まあ、ちょっとした、まあ、小旅行じゃないけどさ、少し遠出しようかって話になってさ、で、車出してもらってね、ちょっとドライブじゃないけども、小旅行しに行こうって、ことで、片道何時間 ?3 時間ぐらいかな。ちょっと渋滞とかもあったからね、ちょっとま、それ前後してたんですけども、とかぐらいの距離のところまでね、ちょっと、まあ、お出かけしまして。で、なんかそのご当地のものをね、軽く食べたりとかね、してさ。で、なんだかんだで、まあ、巡り巡って、で、夜、19時半ぐらいかな、こっち戻ってきて。結構な時間だよね。12時間だもんね。出発から帰ってくれば12時間。ね、ずっと、運転しててくれたのは、一人のね、友人だったので。だから、本当に、長いね、お時間、運転していただいてね、大変ありがとうございますって。まあ、そんな感じなんですけどもね。で、それで、その後、そのメンツで、20時からかな、ちょっと飯食いに行きまして。ちょっと日本酒の方をね、久しぶりに楽しませていただきました。一応ここは、払ってます、一応ね。うん。一応割り勘っていう形で払っております。で、いや、わかんない。もしかしたらなんか気使ってもらってなんか、若干支払い少なめとかになってるかもしんないですけども、ちょっとそれはわかんないんでね。私も、そこまで、深く考えられないんでちょっとわかんないですけどもね。まあ、一応割り勘という体で、ね。飲みまして。で、そん時ですね、その友人たちにプレゼントもらいましてね、もらったのがですね、こちら手元にありますけども、絶品東京の町中華っていうね、今も昔も変わらない地元に愛され続けるうまい町中華って書いてありますけどもね、そんな本、ですね。町中華特集の本をね、ちょっといただきまして。ありがたいですね、ほんとね。なんか、俺もなんか最近チャーハンとかね、少しまあ、家系ラーメンとかをね、家で作ったりとか、ちょっと、挑戦したりしたんですけど、まあ、うまくいかねえと。でも、調味料は結構家にあるぞと。ね。家系ラーメン作るためにね、いろいろ手に入れた調味料とかもあるからさ、その調味料を使ってチャーハンとか作っていこうかなーなんて思ったところだったんでね。まあ、チャーハン、美味しいですから。なので、いろんな町中華のね、美味しいチャーハンの店も知りたいななんて思っていたところだったんですよ。そこで、ね、これをいただくということでね、ありがてーつって。で、もらってさ、書いてありましたよ。先週もちょっと名前出ましたけど、練馬にあるね、町中華幸楽、こちらもこの本に載っておりましたね。ちゃんと特集されるような店なんだやっぱりね、とかもありますし、こないだまあ、秋葉原の方行った時に、まあ、上野も行ったんですけど、全然違う日なんですけど、上野行った日にはおかち町か、あそこはね、おかち町行った時にですね、駅前にチンマンっていう、名前がなんともねあれなんですけど、チンマンっていう、お店があって、その町中華とかこの間食べたんだよね、チャーハン。そしたらそのチンマンもね、この町中華特集の本に載ってんだよね。さすがだなぁと思ってさ。まあ、チンマンに関してはですね、チャーハンに関しては、しっとり系って言うんですか、チャーハンってしっとり系とパラパラ系があると思うんだけど、まあ、しっとり系のチャーハンで、俺は個人的には結構パラパラ系が好きだったりはするんだけど、でパラパラ系も2種類あると思ってんの、ね、俺は油のコーティングでパラパラになってるタイプと、卵のコーティングでパラパラになってるタイプ、まあ言ったらボソボソ系ね、とパラパラ系で分かれるのかなと思ってて、いわゆるパラパラ系はだからちょっと油のコーティングがあってパラパラしてる感じなのかな、だから水分 ちょっと多めがしっとり系で、パラパラ系は油コーティングで、ボソボソ系は卵コーティングって、まあそんな感じかなって私思ってるんですけど、でパラパラ系が好きなわけです、油多めのね。でチンマンに関しては、しっとり系とちょっと水分量多い感じなんだけど、まあ美味しいは美味しい、ただ値段と味と量とって考えると、まあ、量がちょっと少ないんだよね、成人男性にしては。やっぱチャーハンってさ、がっつり食いたいじゃん。家でチャーハン作ったらどんぐらい食うって話じゃん。1合は絶対食べんじゃん。下手すりゃ 1.5 合食べるわけじゃん。わかんないけどね、みんながどのぐらい食ってるかわかんないけど、俺はそのぐらい食っちゃうわけよやっぱり。だからさ、1合は食うよな、うん、でちょっと物足んねえなーなんて思ったりする時もあるわけじゃん。だから 1.5 合ぐらい食っちゃったりするわけじゃない。でもチンマンのチャーハンは1合はないよな。 0.6 合、うん、とか 0.7 合とかあるかないかぐらいだと思うんだよね。だ一瞬で食べ終わっちゃうんだよ、パクパクパクパクつって。もう5回ぐらい食ったらもうなくなっちゃうわけ。だそこがねーと思って、だからもう満足いくぐらい食べるってなるとやっぱ大盛りにしないとね、チャーハンとかはダメかなっていうのは思ったけど、でもね確かチャーハン一杯800円ぐらいするんだよね。チャーハンだぜって思っちゃう自分はいます。だって家系ラーメン食べたって650円700円で食べられんだよ。でもチャーハン一杯800円だよ。しかも少ないの。美味しいかもしれないけど。そう考えちゃうとっていう自分もいますね。コスパコスパっつってさ、よくないけど。でも町中華ってさ、あんま安くはないもんね。それなりに金額するもんね、やっぱね。しゃあないんだけどさ。だからまあ今後ね、もしチンマン行くことがある人いらっしゃいましたら、チャーハンは大盛り頼みましょう。まあ、もしくは他のね、あのサイドメニュー頼むかとかってありますけど、まあ、何やらなんか、あの噂では、焼きそばとかも有名らしいんだけど、結構太麺に見えるんだけど、麺はふにゃふにゃだったりとか、餃子もうまそうなんだけど、結構皮がふにゃふにゃだったりとかっていう話を聞きます。わかんない、食べたことないからね、噂を聞くんで。だからチャーハン大盛りがまあ正解なんじゃないかなって私思ってますけどもね。まあいろんなのありますから、町中華はねいろんな楽しみ方あると思うので、まああの私のね意見には左右されずにね、ちょっと行ってみて、ね、注文して食べてもらえたらなとは思いますけども、まあそんなところでちょっとね町中華の本をいただいたということなんですけどもね、ありがたいです本当にね。まあそんなんでこれから私もちょっと町中華ね、ま、あのすぐには行けませんよ、あの財政難なんでね、なんでちょっと財政整ったらね、あの町中華の旅今後出ていくと思うんでね、その家系ラーメンの旅もうまあ、ある程度はね、まあ、行きましたんで、次はね、町中華のチャーハンの旅、なるかもしれませんね。まあ、そしたら、ちょっとまたね、いろいろと、ご紹介していこうと思いますけどもね。町中華。ねえ。まあ、どんな町にもありますからね、町中華はね。本当に、うちの近くにもあるし、普通に。結構、人気のね、町中華もあるし、隣の駅とかにもね、町中華、結構、休みの日とか並んでるところあるからね。なので、まあ、その辺からね、ちょっと、攻めていくのもいいかな、なんて思っておりますけども。まあ、そんなところでね、で、一応みんなでね、友達とまあ、その日は飲んで、でそこからですかね、まあ、11時ぐらいかななって、でどうしようかってなったんだけど、結構まあ、みんな程よく酔っ払っていて、少しでまあ、電車乗る気分じゃないなと、ちょっと歩こうかみたいな、散歩しようかみたいなノリになってさ、で恵比寿で飲んでたんだけど、 渋谷まで歩いてさ、ちょっとお散歩して、で渋谷まで歩いて、でそこでさあどうしようっつってね、でちょっとラーメン食いてえなって俺がなって、で天神っていうさ豚骨ラーメンの店がさ、まあなんかずっとやってんだよ夜中もね、で安いの一杯550円とかなんだよね確か。なんでそこでね、天神で替え玉一つやりつつね、食べて、でさあどうしようっつって、で終電もあるんだけど、ちょっとどうしようかみたいなね感じになってさ、でなんかうだうだしてたらもうちょっとあの終電なくなっちゃって、これはこれはどうしましょうという感じになってね、じゃあ言ってもあとまあ3時間ぐらいとかで始発出てくるから朝までねちょっといようかという話になってさ、でまあ、本当はね俺ん家に来るかもしくは個室ビデオに行くかというねちょっと二択だったんですけども、俺ん家は無理っつって、もう便器にうんこがいっぱいついてるからもう無理っつって、でも床ももう超汚いしチンゲだらけだしっつってね、でほらアトピーだからさ床とかね結構粉っぽいんだよね皮膚が落ちてて、だからその辺も気持ち悪いじゃん、自分で気持ち悪いと思ってっからさ床掃除しろよって話なんだけど、だしもうだからもうね水回りのところ もう毛が多いしさ抜け毛もすごいしね掃除してないからさ、そんな中人呼べないじゃんやっぱりさ、もううちは無理っつって、一応まあもしうちになるんだったら30分待ってと、30分待ってくれたら掃除はできるからそしたら大丈夫って話したんだけど、まあちょっとで30分待つのもなーみたいな感じになって、じゃあみんなで個室ビデオ行こうかって話になってね、個室ビデオ行くんですよ。で個室ビデオのルールとしてはまあなんかエロい DVD とかを6本ぐらい借りて、で、一緒にねウェットティッシュとあとコンドーム渡されっからさ、それを持って自分の部屋に行き、で DVD 見ながら、抜くとね、コンドーム使って抜くと、それが個室ビデオの正しい使い方なわけですよ。でみんなねそれぞれDVD 選んでね、で部屋に散るわけなんですけども、もう誰一人 DVD 見ないで終わるというね、なんかやっぱ朝からさ朝7時半集合でさ、まあ、起きる時間みんなもっと早いわけじゃん、みんな6時ぐらいに起きてるわけじゃん、でそっからさまあ、1日ねまあ、運転してる人が一番疲れてると思うけども、運転してないねメンツだって結構その行った先でね歩いたりとかもしてたからさ、まあ、それでねまあ、みんな疲労感もあったんだよね。で、そんな中日本酒とかも結構飲んじゃったからさ。で、時間も時間でね、もう結構時間、十何時間経ってるわけじゃない。18時間とか20時間ぐらい経ってんだよね、起きてからね。そりゃね、寝ちゃうよ。もう寝ちゃう。個室ビデオで6本 DVD 選んだ時はピークだったんだけどね。あ、これもいいじゃん、あれもいいじゃんってね。それこそ俺が最近言ってたね、MGS 動画でよく見てたとかっていうね、プレイステージさんの作品とかも結構置いてあって、だからそれをいくつかピックアップしてさ、あ、これもあったこれもあったっすね、見たかったんだっすって、6本手に入れたんだけどね、この俺ですらだもんね。その一発抜いておきたいっていうタイプの俺ですら、部屋ついて、で、ちょっと、ね、横になるっていうか、まあ、そのリクライニングシートみたいな感じだったからさ、 で、椅子の上でね、ちょっと横になるというか、ゆったりしたら、気づいたら寝てたもんね。で、起きたら、3時間の時間ちょっと過ぎちゃっててさ、延長料金30分分みたいにかかってさ、畜生と思って。あ、そんな、ね、ところでございましたけどもね。まあ、無事みんなね、朝帰れたみたいで。みんななんかちょっと寝坊してたね。まあ、時間来たらみんなそれで解散ねって話してたんだけど、みんななんかやっぱり眠かったみたいで、時間来てね、起きれなかった人多々いたみたいで、普通にみんな少し延長してね、帰っておりましたけどもね。まあ、そんな感じかな。ねえ、というわけで、まあ、二日連続でね、まあ、一日目、ね、11月12日は、そういう風にね、ちょっと夜中、夜集まって、で、誕生日お祝いしてもらったりとか、ね、次の日に関してはね、こうやって町中華の本をね、プレゼントしてもらったりとか、ありがて、本当に誕生日。すごいね。やっぱ大人だよね、みんなね。気遣いできる人間たちが、ね、いっぱいいてすごいなと思って。俺、そういうのあんまね、やっぱできないからさ。すごいなぁなんて思って。でもちょっと俺このままでは良くないなと思ったわけ。本当に。まあ、金がないからできないっていうのももちろんあるけど、とはいえ、例えば、まあ、気持ちだからさ、500円ぐらいのね、なんか文庫本とかでもいいわけだよね。変な話、わかんないけど。とか買ってさ、これじゃあ誕生日プレゼントしてもいいわけじゃん。ね。でもそれすらしていないわけだからさ。まあお金はもちろんだけど、気持ちって部分でもね、できてないじゃんっていうことなので、これも良くないなって、今回ちょっと痛感しまして。で、今日ですね、この誕生日の日にですね、やっぱそこをしっかり今後していこうと思いまして、まあわかんないよ。していこうという今意識はありますけど、ちゃんとできるかどうかはまた置いといて、ただ行動には移さないといけないなと思って、こちら誕生日管理アプリっていうのがあってさ、で、まあ、いくつかあるんだけど、今回俺がちょっと導入したのがメモリオっていうアプリなんだけど、これ誕生日管理ができるアプリで、まあ、いろんなね、人の、まあ、名前があって、で、まあ、連絡先とかね、いろいろとそういうのあると思うんだけど、そこに、誕生日をちゃんと入れられるんだよね。で、それ誕生日入れとくと、誕生日一覧が見れて、まあ、カレンダーとかでも誕生日見れるし、あとは、これから一番近い誕生日の人は誰かとかね、あと何ヶ月で誕生日ですよとか、そういうのはちょっと一元管理できるアプリがあって、意外と、わかんないんだよね、人の誕生日ってさ。なんか近くなってくると、あ、そろそろあの人誕生日だったよなーぐらいでさ、わかんないんで、あんまりちゃんと正確にこの人は何月何日が誕生日ってところまではあんまわかんなくて、なのでもう一回管理しようと。で、そしたら、まあね、やるもやらないも、まあそれはね、判断するべきことはありますけども、ただやっぱし、分かってないとやるにもやれないからさ。なので、ね、まあ LINE でおめでとうの一つでもね、まあ良くないけどさ、まあそれから始まりですよ。ね、ちょっとお祝いしようよとか、じゃあなんか、ね、欲しいものリストとかくれよと、ね、送るからというやつとか分かんないけどね、何かしらアクションができるわけじゃん、と。いうことでね。でもそれも分かってなかったらできないからさ、日にちがね。ということで。で、結構バラバラしてんのよね。誕生日。なんかのタイミングで、あ、この人誕生日で今日なんだとかって分かったりするときもあるけど、ちゃんと、そういう管理できてねえと。いうことで、まあ、ちょっと普通のね、電話帳だったりとか、まあ、LINE だったりとか、まあ、そういうところからですね、ちょっと、 誕生日を知っておきたいなっていう人たちをピックアップし、したらですね、まあ、50人ぐらいなったんだよね。50人ぐらいはちょっと誕生日知っておきたいなっていう人がいて、で、調べたんですよ。で、調べ方としては、意外と便利なのがですね、LINE なんだよね。あまりちょっと知ってる人いるかどうかわかんないんだけど、俺今日いろいろ調べてて、で、使えるなっていう機能があって、LINE の、LINE ギフトってあるんだよね、サービスが。多分、その連絡先とかあるじゃない、友人たちのさ。それ、友人たちのアイコンとか押すと、そこにギフトマークがね、多分上の方にあるんだよ。で、このギフトマークを押すと、LINE ギフトっていうページに行くんだけど、で、そこで LINE ギフトのページに、誕生日カレンダーっていう項目があるのよ。で、誕生日カレンダーってこれ押すと、LINE に、誕生日を登録してる人の一覧が出るのよ。それで、誕生日がね、確認できたりすんのよね。便利な機能意外とあるじゃんと思ってさ。で、ただ、LINE に自分の誕生日を登録してないって人も結構いるから、まあ、これだけじゃね、分かりはしないんだけど、でもこれで結構な人数はね、一回確保できるからさ。で、それで誕生日チェックしたりとか、あとは他の SNS とかだよね。まあ普通に、繋がってる人は何かしら SNS やってたりはするからさ。で、それで、調べたりとかね。なんか、Facebook とかさ。そういうのって、ね、やってたりするわけじゃん、みんなさ。なんか、誕生日入れたりとかしてるわけじゃない。そっからなんか、紐解いてね。うん、この誕生日なんだとかね。あとは、なんだろうな。なんか、そういう、ちょっともしかして誕生日入れてんじゃねえかな、みたいな感じのサービスにアクセスし、そっから漁っていくっていうね、ことで、50人調べたんだけど、10人ぐらいはわかんなかったね。40人ぐらいわかったんだけど、あと10人ぐらいがちょっとまだわかんなくて、まあ、この辺はなんか仲いい友達とか、共通の友達とかに聞いて、それでね、埋めていくしかないのかなと思うけど。で、それだけちょっとしとかないとね、やっぱ、良くないなと。覚えらんないからね、人の誕生日なかなかね。何月ぐらいかなとかね、秋だったかな、春だったかなとか、そのぐらいはわかるけどさ。正確なね、誕生日とかって、やっぱりなんか、そうだな、同じ、誕生月の人だったりとかね、誕生日が近いとかさ、だったら覚えてたりもするし、あと本当になんか長い付き合いで誕生日パーティーみたいなのしたことあるとかね、なんかそういう人だったらなんとなくわかるけど、そうじゃないとね、やっぱなかなかわからんからねと思って、でそんなところですよ。で、まあなんとかこの誕生日管理アプリメモリオでね、登録できましたんでね、今後タイミングあればね、だからその俺一人でどうこうするっていう場合もあればね、その共通の友人と一緒にね、合同でなんかプレゼント買おうよとかね、そういうのもできたりもすると思うんで、まあ何かしらちょっとね、まあなんかそういうのは煩わしいよって人もいるとは思うのよ。だからその気使われんのもやだよっていう人もいるだろうし、とはいえまあなんか気持ちっていうね、本当にまあ、もう500円。金ないから。ね。もう500円のものしかもう渡せないけども、俺は。申し訳ないけどもね、今はね。でもまあ、それを何か、気持ちだから、タバコ一箱も買えないよね。500円じゃ。ねえ。タバコをラッピングしてくださいってもね、500円ですってね。そんなんで買えるわけないでしょ、ってね。なっちゃいますけど。でもなんかね、そういうのもありますから。いいじゃない。漫画本印刷だっていいじゃない。ねえ、もうこれから来る漫画、ね。今年来る漫画とかさ。そういうのがね、選出されてたらさ、それの1位のね、漫画の第1巻を買うとかさ。これ、じゃ今後の来るから。面白いから読んでみてよ、つってね。 渡せばいいわけじゃない。で、今は思ってます。ね。実際、これまでね、そういうのやれてこなかったから、うん、できんのかっていうと、ちょっとわかんないし、なんか、タイミングわかんないんだよね、なんかね。どうしたらいいのかね。ちょっとわかんないけどさ。まあ、結局なんかスルーしていきそうな気もするけど、ただ、なんかね、チャレンジしたいよね、その辺はね。うん、っていう感じでした。ね。誕生日に、改めて、ね、やっぱ誕生日祝ってもらうことで、こっちもね、なんかやっぱり、少し、やるべきところはね、やっぱ、やっていきたいなっていう気持ちにはなってきているんでね。いつもね、やっぱりお祝いしてもらってばっかなんでね。こっちも何かできることがあればななんて、ちょっと今回は思ったんで、ね、めっちゃ誕生日調べてね、ちょっとアプリ登録したんで、これからちょっとどうなっていくかなってところでございますね。もし、なんか、誕生日、ね、なかなか覚えらんないよとかね、人いたら、この誕生日管理アプリ、まあ、他にもあるからさ、ちょっと自分の合うやつがいいと思うんだけど、まあ、俺のはそのメモリオってやつなんだけど、まあまあ使いやすいと思うので、よかったらちょっと使ってみると、ね、そういうのもできますよってこと。あと、LINE ギフトは結構ね、あんま知らない人もいるのかなと思って。誕生日とかはね、一覧で見えたりするので、その辺も便利かなと思いますんでね、ちょっと使ってみてはいかがかなというところでございました。では、お便りとかもいただいてるからね、お便り読んでいきましょうか。お便り。こちら。いただいてます。ラジオネーム。どれがいいかな？こちらかな？こっから読んでいこう。で、ラジオネーム、どうも僕ですさん。パルさんのツイッターの投稿で、テムパルなる文字を見つけました。調べてみると漫画だということが分かったのですが、そのウィキのようなページに以下の内容が書かれていました。パルはネガティブな韓国語表現によく使われる。例えば、運パルといえば十分な能力がないのに運よく成功したという意味を持つ。で、パルさん持ってますね。引きが強いなパルさんは、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。そっか、パルっていうのは韓国語表現でちょっとネガティブなね、名前というか言葉だったんですね。パル、ね、じゃあパル内藤はちょっと十分な能力がない内藤みたいな、そんな感じになっちゃいますね。まあしょうがないですね、これはね。やっぱもうパル内藤なんですから。だからちょっと韓国に行く機会があったらね、私パル内藤って言いますって言ったらね、お、こいつネガティブなやつだなっつって一発でバレちゃいますね、これね。まあそんなやつなんですけど、テムパル、もともとはそのテムパルのね投稿を見てって話なんですけど、そのピッコマっていう漫画アプリでさ、テムパルっていうのをやってんだけど、これ面白いよ。前にもちょっと紹介したと思うんだけど、俺だけレベルアップの剣っていう漫画があって、で、これ面白くて、で、ピッコマでずっと見てたんだけど、他に読むもんないかななんて思って、いろいろ漁ってたところ、テムパルに行き着きまして、で、テムパルも、まあ、両方ね、その俺だけレベルアップの剣も合わせたんだよ。含めて、どっちも、序盤はちょっと退屈かなっていうところはもちろんあります。だけど、回を増すごとに、どんどん面白くなってって、テムパルも、今本当にもう、結構もう、読んでるんですけど、ずっとね。何ヶ月も。面白い。おすすめできる漫画かなと思ってるんで、俺だけレベルアップな件、俺だけレベルアップな件ね、今週、てか今日、この間のなんか動画かな、YouTuber のヒカルくんが、おすすめされて、読んだら、面白かった漫画があるんだよ、つって、それが、俺だけレベルアップな件、でしたね。だから、 ね、俺結構昔から言ってましたけどもね、やっぱ面白かったんだと思って。よかったと思ってね。なんで、ピッコマで、俺だけレベルアップな剣とテムパル。もし、なんか、無料でね、読める漫画とかで面白いないかななんていう人いたら、ピッコマでこの二つ見れますんでね。ちょっとチェックしてもらうと、面白いんじゃないんでしょうか、という感じでございます。結構おすすめだね。テムパルは火曜日更新。で、俺だけレベルアップな剣は金曜日更新なんで、楽しみだよね、毎週ね。火曜日と金曜日ね。まあ、そんなところでございますね。じゃあ他、お便りいただいてます。ラジオネーム、羊狩り水族館さん。パルさん、今度はチャーハンに挑戦しようとしているのか。麻油もあるし、いいと思うよ。ダイエットしてるなら、万南光やこんにゃく米みたいな炊飯器に米と一緒に入れてカロリー減らすやつおすすめ。あれって普通の白米として食うと食感が気になるけど、チャーハンやカレーに混ぜちまうと米と違いわからなくなるから良いよ。ちなみに今週の火曜日からローソンで天下一品監修のチャーハンが発売されたよ。いわゆるチャーハンセットについているサイズのチャーハンだから小さめなんだけど298円で割と安い、今後自炊チャーハン研究にも使えるしおすすめだぜっていうねお便りをいただきました。ありがとうございます。でこれねいただいたんで私ローソン行ったんですよ。あるかなと思って天下一品監修のチャーハンなくてまだちょっとお目にかかってないんですよね。ちょっとお目にかかった日にはね買って食べたいなと思ってますんで。で家でねチャーハンね、私もやっぱり町中華のチャーハンも食べたいけど家でチャーハンもねいろいろと挑戦していきたいなと思ってますから。もう最近ね炭水化物なんだよ本当に毎日が。っていうのもまあ今日ずっと言ってますけど、まあお金ないんすわ。リアルにね、お金ないお金ないっつってさ、でもね家系ラーメン食べたりとかしてんじゃんとかねあるかもしんないけど、まああんまないんすわやっぱりとはいえ。で、まあそろそろやっぱ節制しないとまずいなっていうところには来たわけですよ。ね。で、まあもちろん、仕事はしてますよ。してるけど、まあちょこちょことね、やっぱり休みになる時もあるんだよね、仕事が。で、普通にフルで入れれば全然問題ないんだけど、仕事。やっぱりちょこちょことお休みがあるとね、意外とやっぱり収入が減るんだよね。その、月額でもらってるわけじゃないんでね。うん。なのでそうするとですね気づくとですね意外と手元に残るお金がね少ねえなということで、ここはやっぱり節制しないといけないなっていうところで、じゃあどこを節制するのっていうと、まあ俺食費だけなんだよね。そのかかってるところってさ、つったってそんなかかってないと思うけど、そのねいわゆる40歳独身とかの男性の人と比べればね、全然かかってない。まあそれ収入の面が違うからね、って話もあるんだけど。なので、まあまあ、食費をね、抑えるところをね、私、まあ、考えてはいるんですけど、で、それやるとですね、やっぱり、おかず中心で食べるっていうよりは、主食中心で食べるようになるんだよね。だからそれこそね、そうやってお便りでいただいたようにチャーハンとかさ、穀物だよね、炭水化物、これがやっぱ安いんだよ。だって米食ってりゃいいんだからね、野菜食えよって言っても野菜はもうね手が出ないわけだから、出ないこともないけど、手は出なくはないけども米の方が安いってことよね。で、チャーハン食べたりとか、 なるわけですよ、今後はね。今はですね、まだチャーハンとかまで行ってなくてですね、焼きそばです。あのね、すごいのよ。普通ね、焼きそばっつったらさ、3玉で180円とか200円とかしちゃうね、焼きそばも多いと思います。それでも安いかもしんないけど。ですが、うちの近くにあるスーパー、肉の花まさ、こちらでですとですね、オリジナルの商品で焼きそばがあるんですけど、5玉で160円。すごいよね。5玉で160円だよ。そりゃね、食べますよ。だ一食は、2玉とカット野菜で食べて、で、もう一食は3玉食べるという。酢焼きそばだよね。ソース味の麺つって。でもそれで、合計でね、カット野菜100円でさ、で、焼きそばがね、その2食、まあ、5玉で160円だから260円で合計で。で、260円で1日過ごせんで一応ね。そう考えると。そのぐらいの節約をすると、結構お金浮きますから。ただ、栄養失調になっちゃうね。うん。ほどほどにね、して。たまにはね、食べたりとかもするべきだけど、やっぱり、ベースはこういう形でいかないと、節約できんのでね。だからちょっと切り詰めていこうかなと思ってますけど、ただ炭水化物が多いから太るんだよね。食費は減る。けど、太るというね。これが、その、貧困家庭のお母さんって結構太ってるじゃん。わかんない。これも偏見かもしれない。ただなんか、例えば、アメリカとかでさ、海外とかの、ちょっと貧困じゃないけど、そんなに裕福じゃない家のお母さんたちって、太ってたりするんじゃない？なんでお母さんがちょっと出てくるのかわかんないんだけど、太ってるじゃない？子供たちも太ってるかもしんないわ。でもそういうの見ると、なんで太ってんだろうっていうと、やっぱりね、炭水化物が安いんだよ。だから栄養価のある野菜とかそういうのがね盛りだくさんってわけではなくて、まあ比率的に言うとどうしても炭水化物が安いからそっちの方が多くなるんだよね。それもあって太っていくっていうパターン。だからなんかたまにね、金ないくせに太ってるのおかしいんじゃねえのって、ね、やっぱ食費をもっと削れよみたいなのね、意見があったりする時もあると思うんだけど、お金をかけないで食事をするとその方が太るっていうね、いうところですよ。そりゃそうだよね。焼きそばだけ食ってりゃさ太るよ。5玉食ってんだ1日に。でもそんぐらいしないとさ、おかずがないからさ腹膨れないじゃん。なんかこれ40歳の会話だぜ。ごめん、41の会話だぜ、これ。やばいよな。これ、一人暮らし始めたばっかりの20代の会話だからね。金ねえよ、つって。焼きそば食えよ、焼きそば、つって。5玉で160円だぜ、つって。やったー、つって。で、一食2玉食ったっていけんじゃん、つって。ね、一日、朝1玉、昼2玉、夜2玉で、一日でいけんじゃん、160円です、つって。激安っつって。30日これやったら1万いかないじゃんっつって。栄養失調で倒れるわっつってね。いう話はありますけど。でもそんな感じよ。まあそれとね、卵焼いたりとかさ。まあそんな感じでさ、ちょっと今過ごしてますけどもね。ちょっとその食費をね、抑えたりとかしてます。さすがにね、ちょっとそういう風にしないと、厳しい財政状況なのかなーって思ってますよ。ちょっと自覚が出てきましたね、ほんとね。で、だから今の仕事をしてる限りそういう風にしておかないと、仕事がね、 フルである月もあれば、フルじゃない月もあるので、ちょっとバランスを取るためにはね、食費をちょっと抑えておかないと、ちょっと危ないなっていう感じはしました。なので、早く、別の仕事ですかね。転職しないと、ちょっとしんどいなというところにはなっておりますんでね。で、そんなんで、今週はですね、転職活動、ちょっといたしました。まあ、転職活動って言ってもね、アルバイトなんだけどね。正社員とか派遣社員とか契約社員とかじゃなくて、バイトです。ね、まあ、でも今働いているところよりも時給は良くなるし、まあ、今は、まあ、時給換算じゃないんだけどね、ちょっと、今ちょっと日給換算なんだけど、まあ、次、ね、今回そうやって応募したところは、時給換算でバイトなんだけども、まあまあ、派遣ではないから、派遣だったらさ、結構もらえたりするじゃない。1500円だ、1800円だもらえたりするけど、それちょっと低いんだけど、でもアルバイトの中では結構高い方で。で、いろいろ見たのよ、ずっと。今週ね、また仕事休みの日もあったからさ。で、その日一日ね、ずっと求人見てさ、どれがいいかな、あれがいいかな、ってね。で、特にそういう、雇用形態とかはね、あんま気にせずに、まあ、量を見ていこうと思ってさ。いろいろ見たんだけど。で、その中で、いくつかね、残ってさ、俺も、なんとかできるかな、とかね。条件合いそうかなとかね、家から近いかなとかね、まあいろいろと調べてさ、まあ別にね、遠くても行くんですけどもね、まあ1時間以内ぐらいだったらね、まだいいかなと思ってるんで、まあ渋谷住んでたらね、大概のところ1時間以内で行けますから、だからまあどこでもいいんだけどさ。で、あとはまあ時間だね。例えば時給が1500円だったとしても3時間しかとか4時間しか働けなかったらお金ね、やっぱ稼げないからさ、ちゃんと7時間なり8時間なりね、働けて時給がそれなりでっていうところを探したりとかいろいろしまして、で今週応募したんですよ。で応募したらですね、金曜日、金曜日じゃないな、うん、何曜日だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけどもね。いつだ、金曜日じゃないな、なんだ、ちょっと、もう、すっかりちょっと忘れてしまいましたけどもね。何のタイミングだったんだっけな。7時までに着かなきゃいけないようがあって、全然思い出せねえわ。ねえ、もうダメですね。もうジジイなんだからしょうがないな、これね。本当に年々、記憶が、ねえ、もう覚えてらんなくなっちゃってますけどもね。まあ、それはもう、しょうがないということでね、置いときますけど、応募したんですよ。ね、バイトの応募。で、そしたら、応募して30分ぐらいで電話かかってきて、で、応募ありがとうございますと。で、面接ね、させていただきたいと思いますので、っていうことで、で面接いつがいいですかなんて言われて、じゃあ、明日っつって、ね。いや、明日とか面接とか大丈夫ですかみたいな話してさ、そしたら大丈夫ですよって言われて、よかったと思って。で、面接してもらうんだけど、一応なんか登録だけはしないといけないっぽくて、その派遣じゃないんだけど、いろいろとそういう紹介しているような会社らしくて、アルバイトを紹介してるっていうかね、そういうなんか紹介するんだけど、だから登録しなくちゃいけないらしくて、でしたら翌日の面接までのね、 時間までに、ご自身の経歴だったりとか、で、そういうエントリーシート的なものを全部入力しといてくださいと。で、当日は、オンライン面談ということでね、自宅で面談して、で、その面談が終わったら、ちょっとしたテストとかありますんで、みたいなことでね、終わりまして。じゃあ、ちょっとね、用意しなくちゃ、つってね。で、家帰ってきて、で、なんか、ちょっと出先だったんだよ、俺もね。出先で誰かとなんか待ち合わせしてたんだけど、で、待ち合わせして、なんだかんだやって、で、夜、帰ってきて、で、次の日、面接なんだけど、だ結局、朝、起きてからね、エントリーシートとか全部入れてさ、で、面接のタイミング来てさ、で、まあ、いろいろお話しして、で、面接は良かったな、結構。まあ、別に、自分で言うのもあれだけどね、悪くはなかったなと思って、感触的には。なんだけど、その後に、その適性検査と、ちょっとしたスキルチェックみたいなのがあるわけよ。で、それがさ、まあ、スキルチェックはまあまあ、まあ、こんなもん、まあ、こんなもんっていうか、ちょっとスキルチェックもあんまうまくいかなかったんだけど、正直ね。なんかちょっとゆっくりやりすぎちゃったっていうね。もっとね、ポンポンポンポンやんなくちゃいけなかったんだけど、最初の方ね、そのペースがわかんなくて、最初の方ちょっとゆっくりやりすぎちゃって、後半飛ばしていったんだけど、ちょっともう間に合わなくていろいろね。ってのはあったけど。まあ、そこよりもですよ。そこはまあ置いといて。適性検査。ここがね、やっぱネックだなーって毎回思うんだけどさ。っていうのが、ストレス耐性とかを結構気にしてるような検査されんのよね。で、俺がやっぱりやろうとすること、やる仕事ってさ、まあ、言ったら誰でもできるっちゃ誰でもできる仕事なわけよ。だから、そういう仕事ってストレスやっぱし結構あるのよね。ストレスかかると。だから、ストレス耐性がない人は、あんま推奨しませんよって感じの仕事っぽいんだよね。なので、適性検査はやっぱストレスを結構ね、気にしてるような問いが多くて、でも分かってんじゃん。あ、これはストレス耐性結構、チェックしにかかってきてんなとかって分かるからさ、項目とかでね、質問項目で。だから少しはさ、そこをぼやかして回答したりするんだけど、でももうこれも明らかにここはもうぼやかせねえなーみたいなさ、真逆のね回答してもいいんだけど、そうすると逆に俺が入った後が大変だからさ、だからここはさすがにごまかせないなーっていうのは、そういう風にチェックして、ごまかせるやつはごまかしてみたいなやってってさ、で適性検査終わるんだけど、いやー、これじゃあ受かんないだろうなーって思うような感じだった。面接は、だ面接だけで済めばよかったんだけど、まあ、適性検査とね、そういうのがあると、やっぱしんどいよなーと思って。ストレス耐性ゼロだからね、俺ね、ほんと。まあ、わかっているとは思いますけど、皆さんもね、こうやってラジオ聞いてる方ね、もうガラスのハートじゃない、本当に。こんないい年したおっさんなのにさ。だからね、やっぱそれはプライベートだろうが仕事だろうがなんだろうがガラスのハートなんでね。だからね、それを検査されちゃうとね、あ、こいつはプレッシャーとかね、ストレス弱いぞ、つって。ちょっとうちでは今回ご縁がなかったようでみたいな感じになりかねんと思ってますが、一応結果はですね、今週、週末までに連絡が来れば、採用。来なければ、お祈りということらしいんでね。で、一応今日月曜日なわけじゃないですか。月曜日連絡はありませんでした。ここだよね、怖いのは。どのぐらい選考に時間かかるんだいって話なんだけど、 でも19日まで、19だっけ、その週末ね、19だよね、金曜日ね、19日までフルでかかるかって言ったらかかんないと思うんで、まあ18日の時点で連絡来なかったらまあアウトだなとは思うんだよね。それこそでも明日明後日火曜日水曜日ぐらいで連絡なかったらまあ無理だろうなというふうには思いますけどもね。まあちょっとどうなるかわかんないんだけど、これがちょっと受かんないとさ、生活をね立て直すことがちょっと厳しいのでね、正直で年内にやっぱり立て直したいわけですよ、私は。今年の抱負としてね、スタートラインに立つっていうちょっとね抱負を掲げて今年1年生きてきましたからね。まあアルバイトのね仕事がスタートラインなのって言われるとあれなんだけど、とはいえ年収ベースとかで考えるとまあ普通に生活はできる年収にはなるのでね、そのちょっとゆとりを持ってね、なのでまあアルバイトでも何でもちょっと一回生活を立て直すためにはまあスタートラインと言えるんじゃないかなと思ってるし、まあ長期でね働けるかなと思ってるからさ、まあアルバイトでね長期で働いてどうすんだって話もあるけどさ、でもそうも言ってらんないんだやっぱり。もう俺が今後じゃあ正社員で働けんのっていうとやっぱもう結構むずいじゃない。派遣社員で働くの、契約社員で働くのってところもさ、ワンチャンねあるかもしんないけど、やっぱりなかなか難しいと思ってるんでね。まあアルバイトだって難しいとは思うけどね。でもまあ今の仕事だとちょっと安定しないから、安定してれば全然ねゆとりを持って生活はできるんだけど、安定してないからさ、そこがやっぱしんどいんだよね、気持ち的にも。今月ちょっと足りないなとかさ、今月は足りてるなとかさ、そんなの毎月思ってないで、毎月普通に足りてれば問題ないわけだからさ。だからそういうのもねちょっとあるんで、精神的にもやっぱりお金がないっていう、仕事が不安定とかそういうのって結構メンタルくるんだよね。なのでやっぱそこねちょっとしっかりしたいなと思ってて、アルバイトでもなんでもね、うん、今年にちょっと決めたい。で決められたら一応まあスタートラインに立つっていうね抱負、まあ、クリアーっていう話にはならないかもしんないけど、俺の中では一応ね生活がちゃんと形づいていければまあ一旦はスタートラインかなと思うんで、でそこからだよ、スタートラインなんだから。ここは生活の基盤もできましたね、ナレーション講座とかも行きましたね、いろいろやりましたとね、でスタートラインいろいろと立ちましたと、で来年入ってそれがまたよりね次のステップに行くというところだからさ、まずちょっとスタートライン立たないと話にならないから、今立ててないからねやっぱね、っていうところでちょっと頑張っていきたいなというところの最近のね就職活動のお話でございました。じゃあ他にね、話したいこととかもいくつかあるのでそれも読んで喋っていきたいと思うんですけど、他に話したいことに関しては、そうだね。でもこれはちょっと後でお便りで読むからとして、これかな。一応ですね、まあ、スタートラインに立つっていうところで、まあ、少し繋がってるのかもしれないんですけども、今回から、この放送からというか、今週からというか、YouTube のチャンネルなんですけどもね、新しいチャンネルで、今 生放送の方をね、ちょっとお送りしております。まあ、先週もね、ちょっと、ラジオの方でも喋りましたし、あとは、まあ、ちょっと Twitter だったりとか、あとま、YouTube の方でも、新チャンネルを作りましたということでね、で、お知らせだけはちょっとしてたんですけどもね。で、それで、今日からは、新チャンネルでね、放送の方をしますと。今後、まあ、なんか動画とか、まあ、なかなかね、最近動画とかもアップしてないですけどもね、まあ、こうやって生放送だけじゃなくて、何か動画を上げるときに関しては、この新チャンネルの方で、ね、やっていきますので、で、この辺の新チャンネルのね、URL に関してはね、Twitter だったりとか、あとは、まあ、旧チャンネルの方の、まあ、前のね、パル内藤チャンネルに関しては、旧パル内藤ってチャンネルになってるんでね、その旧パル内藤ってチャンネルのところとかにね、ちょこちょこと、その新しいところの URL とかを貼ってあったりするのでね、その辺ちょっと見てもらうとすぐわかるかなと思うんでね。まあ、その辺見てもらったりとか。今多分ね、YouTube 上でね、パル内藤って検索してもね、動画投稿とかもしてないからね、旧チャンネルが出てきちゃうんだよね。どうしても。なので、ちょっと新チャンネルはね、まあ、少しそうやって追っていただかないとわかんないかなと思うんですけども、まあ、それでやっておりますんでね。で、今後は、まあ、こちらでやっていくということなんですが、まあ、この辺ね、なんで新チャンネルを開設したかというと、それは先週ちょっとお話をさせていただいたところはあります。まあ、あとちょっとメールでも多分来てるからね、その辺もちょっと読ませていただいて補足はさせていただきますが、なので、まあちょっと一つのけじめというかね、区切りというか、ってところで、前のチャンネルはね、一回、もう触らないと。いう形にしまして、新しいチャンネルでね、ゼロからやっていこうということで、チャンネル登録者数もね、今日今ラジオの方が生放送してるタイミング、本編始めるタイミングでチャンネル登録者数がですね、60人という状態でございますね。でもこうやってね、ツイッターだったりとか、あとその YouTube でね、少しなんか投稿みたいな形でさ、新しいチャンネルになりますみたいなくらいしかね、告知ができない中で60人の方がね、チャンネル登録してくれたと。これはね、すごく俺は人数として多いなと思ってて、ありがたいなと思っててさ、なかなか結構探し出さないと登録できないような環境でさ、ね、60人もの人がさ、ね、調べてさ、で、登録してくれてるわけじゃない。で、ね、まだチャンネル作って1週間もしてないタイミングでさ、まあ、前回の放送からね、今回の放送までの間で登録してくれてるわけだからさ、だからね、ありがたいなと思って。で、こっからね、また1週間。ね、どのぐらいまた、ね、ちょっと調べてね、来てくれる人がいるかってところもあるし、だって、YouTube 上でね、パルナイトで検索して出てこないチャンネルなんだからね、それをわざわざ調べてね、入ってくれたりとかさ、ほんとありがたいなってところで。なので、これ、どうかななんて思うけど、またちょっとやっていこうかなと思って、そこまでなんか、わかんない。今の時点でね、毎日投稿しますとかね、そういう熱量があるかっていうとそうではないんだけど、ただやっぱり目指すものはあるかなと思っていて。なので、新コーナーっていうか旧コーナーリニューアルなんですが、新千人の道も一人から、やっていこうかなと思ってます。昔ね、やってたんですよ。千人の道も一人からっていうね、コーナーがあって、YouTube のチャンネルでね、なんとかチャンネル登録者数を1000人目指していくっていうね、 ことをやってたんですけど、今回新しいチャンネルでね、ゼロからって始まりますので、またちょっと新規一点ね、まあ、ゼロからここをやっていこうということで、新千人の道も一人からこれやっていこうかなと思ってます。だから一週間に一本とか動画上げられたらいいんだけどね、そのあんま加工とかしないでもね、なんかちょっとしたこととかね、なんでもいいんでちょっとアップしていこうかなと思ってるんですけど、やっぱでもね、なんとか系 YouTuber みたいにならないと YouTube ってやっぱり難しいよなぁとは思ってるんで、でどんな YouTuber になるのっていうね話なんだけど、やっぱ底辺系 YouTuber ですか。まあ、いないもんな、41歳でこんな生活している YouTuber っていうか人もさ、少ないじゃん、やっぱり。そう考えると、まあ、底辺系 YouTuber 悪くないんだけど、俺もさ、あるじゃん。そういうのがちょっと、抵抗ある人間なわけですよ。だって、真っ当になりたいんだもん、本当はね。諦めてはいるけど。ね、諦めたとは言いつつもやっぱあるんだよね、根底にはさ、真っ当になりたい。だから底辺系 YouTuber かーって思っちゃうんだよね。でもなんかそういう風にしないと正直伸びないよねとも思うし、ね、でも自ら底辺って言ってくとさ、また落ちてっちゃうじゃん、気持ちが。せめて自分は底辺って言わないようにした方がいいのかなって思ったりね。その人生的によ、チャンネル登録者数的には話別よ。でも俺の人生的にさ、まあ、こっからね、あの大逆転とかはもうほぼないと思うけど、でもやっぱりね、自分で自分のことを下げるというか、まあ、日々下げてますけど、俺なんかとは言ってるけども、それを言ってるだけじゃなくて、具現化しちゃったらそれは終わりじゃねえかという気持ちもあってですね、底辺系 YouTuber でやってくの抵抗あるんだよね、やっぱね。とかさ、ハゲ系 YouTuber とかさ、全然やれると思うんだよね。だってハゲてんだもん。そんじょそこらのハゲ YouTuber には負けないよ、多分。ひどいもんだって。隠してるだけなんだからね。で、逆にその隠し方が、なんか悲惨というかさ、その、隠してるっていうかね、それが、デフォの状態。ね、その完成前、完成後、あるわけじゃん。完成前のハゲ方っていうのが、やっぱ、あ、ハゲてるんだなーって。で、完成後に、あ、隠してるんだなーってなるわけじゃん。だからさ、その辺もね、やれたら強いと思うね、ハゲ系、底辺、ハゲ系 YouTuber。最強じゃんな、そんなのな、アラフォーで。いねえから、そんなやつ。強いんだけどさ。でもまたね、しんどいよな、自分を自分で貶めてもしょうがないからなって思っちゃったりするんですけどね。まあ、そんな感じで一応まあちょっと YouTube 今後ね、やっていきますんで、でまたちょっと1000人目指してやっていきましょうということでね、今週は60人でした。またね、一人ずつ増やしていってね、200人、300人、500人、1000人と徐々にね、頑張っていきたいと思いますんでね、まあ、ちょっと一からの出直しということでね、一旦リセットということで頑張っていきたいと思ってます。なんとかね、やっていきますんで、よろしくお願いしますという、まあ、そんな感じでございますね。ではあとはですね、今週ちょっと話しておきたいことなんですけども、ちょっと リスナーの方から質問をいただいていたんですが、まあ、この件についてどうなのよって話だったんですけど、卓球サークル、前に社会人サークルで卓球サークルに連絡を取ったという話をしたんですが、その後卓球サークルってどうなったのっていう話なんだけど、連絡はいただいたりしてるんですよ。卓球サークルの主催の人からね。で、LINE で来るわけ。この日、練習あるんですけど、いかがですかみたいな来たんだけど、確か、10月に関しては3日ぐらいあったんだよね。3開催あって、ただ、もうすでに、予定が入っちゃってて、俺がね、釣り行くとかさ、なんかなんだかんだでいろいろと全部予定が入っちゃってて行けなかったのよ。で、あと予定もあったし、あと連絡するのがちょっと遅かったみたいな。朝何時ぐらいかな、7時半とかに連絡が来てて、で仕事終わってから連絡したらもうなんかその日埋まっちゃってますみたいないう感じだったんで、まあそういうタイミングにちょっと合わなかったりとかもしてね、10月は無理でしたと。で、11月に関しては、練習日が1日だけだったんで、確か。で、結局そこの日は合わなくて、で、行けてないっていうことなので、12月、もしちょっとタイミング合うようだったら、行きたいなと思ってて、だからまあちょっとまだ行けてないって状況ですね、卓球サークルに関してはね。タイミングがなかなかね、合わないんだよね。土曜日、日曜日でね、結構練習あるんだけど、やっぱ土曜日、日曜日って、予定入れちゃうからさ、結構ね。そうすると、まあ、卓球サークル行けないよね、っていうのもあるからさ、まあできる限りね、卓球サークルでね、この日どうですかなんてあったらね、ちょっと夜に予定があるようなぐらいだったらね、昼間だからね、練習はまあ、ちょっとダブルヘッダーでありますけどもね、練習した後に夜ね、予定をまあやってみるとか、まあそんな感じかなと思ってますけど、まあという感じで卓球サークルの現状でございましたと。では、お便りを一度いくつかいただいているので、お便りも読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネーム、ファットマンさん、今日はデフレ飯ですか、今日はデフレ飯ですか。物価が高い都会は大変ですね。私の住んでいるところでは焼きそば一玉17円で一人5玉まで買えます。野菜不足の時は焼きそばにミックスベジタブルを入れてみてはどうでしょうか。バイトの話ですが、どこかに登録するというのは派遣登録して担当者が自分の成績実績に加点しているのではないでしょうか。バイト代もピンハネされているのではないかと疑ってしまいます。どういう流れでバイト代が出ているのか調べるのは難しいですが、あと即日バイトの面接 OK というところはブラックな雰囲気を感じます。生活を立て直すためにも、慎重になるべきところは見極めて頑張ってください。いつも楽しい放送ありがとうございますというね、お答えいただきました。ありがとうございますね。バイト、一応ですね、今回受けたバイトに関しては、ちょっと大きいところではあります。まああんまり言うとね、まだ特定されてしまうのであれなんですけど、まあそれだったら特定まだねされないと思うんですが、それなりに大きいところのグループ会社っていうのかながやってるので、そこに関しては結構俺はわかんないけどね、実際に働いてないからさ。だけどその何にも知らないような会社ではなくて、そこそこ大きい会社のグループ会社なので安心はできるかなっていうところも含めてバイトのね、その応募はしたので、だから結構アルバイトの中では高時給だと思うんだよね。 派遣だったら、まあ、ほどほどの時給なんだけど、まあ、バイトって考えると、結構高時給な方になるかなと思っているのと、あとは、会社自体も、ね、登録するところが、その、ね、大手グループ会社の子会社みたいなところだったりしたので、その辺も、まあ、ちょっと加味してね、今回応募をしているので、そこ大丈夫じゃないかなと思ってます。うん。そこは、まあ、受かればね、まあ、受かって働くってなってからちょっとどうなるかわかんないですけども、この辺は多分ブラックじゃないんじゃないかなと。その、大元の会社自体がホワイトっぽいので、俺の中ではね、結構ホワイトな会社かなと思ってるから、その系列ということでさらにホワイトかなって思ってるんですけどね。どうなんでしょうかね。わかりませんが。でもまあまあ、疑わしきはっていう話もあるけど、今回に関しては大丈夫かなと。ね、鷹をくくってます。ね、大丈夫でしょうか。ね、ご心配ね、ちょっとさせてしまってあれなんですけど、多分ね、大丈夫だと、ね、思います。ご安心ください。大丈夫です。そして、ご飯ね、デフレ飯ですかってことでね、焼きそば一玉17円で一人5玉まで買えますってすごいね。でも、5玉160円も結構安くないかって思うんだけどね。普通3玉で160円とかさ、するじゃん。わからんけど。どうなんだろうね。一玉単位で売ってるとこでも、肉のハナマサって安いよ。いわゆる今ね、いろんな業務スーパーとかあるじゃん。ああいうところと変わんないぐらい安いはずなんだけどね。だから、結構、いいっしょって思ったんだけど。まあでも一玉17円の見せられちゃったらね、5玉でね、85円だもんね。半分だもんね。それ言われちゃうとな、もう、デフレ飯勝てないな。まあまあ、そんだけ安ければね、そのミックスベジタブル入れてもね、いいもんね。全然、懐痛まないもんね、そこね。なるほどな。まあ、ちょっと野菜もね、取りつつね、うん。焼きそばで。焼きそばもさすがにちょっとね、食べすぎちゃってね、もう太っても来るし、飽きても来るしっていうね、ことで、ちょっと考えないといけないなと思ってますけどもね。なんかほんと太ってきたんだよね。その、焼きそば食い始めて。炭水化物がやばいのかな、やっぱな。なかなか一人で食わないもんね、小玉ね。どんどん太っていくわ。さすがデフレ飯というところでございます。ね、ありがとうございます。ね、懸命にもね、誕生日おめでとうございますってね、いただきましてありがとうございます、本当にね。まあ、そんなところでございました。あとは、ラジオネームサンクズさん。先週の放送で、掲示板解体の話かと思ったら、予想外のものを解体して吹いた。けどそれもまたいいと思う。新しい YouTube チャンネルはガチでやってみようぜ。パルさんのトーク力を活かせばすぐ行くと思うよ。アイデア次第で余裕で収益取れると思う。中華料理屋さんのやつとか、オチなんて分かってたけど見てて面白かったよっていうね、お便りが来ました。ありがとうございます。と。中華料理屋さんのやつっていうのは、練馬のね、幸楽っていう店に、行くっていう動画なんだけど、一応ね、練馬の街でね、動画を回し始めて、で、ね、その、中華屋さんやってるかな、やってないかな、どうかな、つってね。で、歩いてって、やってませんでした、っていう。もうよくわかんない動画なんだけど、ね、もうオチなんてわかってんだよね。やってないってね、みんなね。で、俺も多分やってねえんだろうな、なんて思って。やってたら喜べるからね、いいかな、なんて思ったんだけど。あんま期待せずにね、動画回してましたけど、結局やってなかったよって。 で、そういうのもね、楽しんでもらえてるってことなので、なんかしらね、ちょっと、また別の切り口で。だから辛いラーメンとかダメなんでしょ？断捨離とかダメなんでしょ？面白くないんでしょ？ああいうの。どうしたらいいんだろうな。YouTube って難しいよね。で、だ結局俺がやったのってさ、YouTube。いろいろやったけど、結局辛いラーメン食ったりとか、断捨離したりとか、あと何やった？あれか、ゲーム実況か。ね、釣りのゲームやったりとかしてね。なんか、頑張りましたけど、そんなにね、泣かず飛ばずで。でも一番、ここ最近で跳ねたのは、別チャンネルではありますけど、ゲームチャンネルの方でね、アップしたパズドラの動画がね、2万ちょっと再生ぐらいいってましたからね。だから、バズるときはバズるんだよね。だって、ゲームチャンネルなんでチャンネル登録者数同じぐらいだからね、その、60人ぐらいだからね。それでも、動画自体はバズるんだもんね。2万とか。もうちょっと超えてたかな？だったりもするので。だからね、やっぱコツコツとやって、チャンネル登録者数をね、やっぱ増やしていかないとっていうところだよね。頑張っていきましょう。ね。一歩ずつ、ね、やっていきたいと思います。では、あとはお便りいただきました。ラジオネーム、羊狩り水族館さん。パルさん、今週のモーニング、本しか、今週のコミックデイズ読んでくれ。もう一回読もうか。パルさん、今週のモーニング本しか、今週のコミックデイズ読んでくれ。43歳、既婚男性のリアルなネットラジオ配信生活が書かれてるんだ。1ヶ月経ったら一定期間無料になるけど、この漫画だと12月、9日。できれば41歳になる前の今だからこそ読んでほしい。こういう幸せな配信者の形もあるんだ。頑張れというね、お便りいただきました。ありがとうございます。で、そんなわけでね、URL つけていただいたんですけどもね、コミックデイズ。まあ、モーニングのね、本誌でもやってるし、コミックデイズってサイトでもね、読めるよってことなんで、私、コミックデイズ、ね、アクセスしまして、で、これがですね、なんていうの、ユーザー登録するとですね、ポイントが100ポイントもらえるんですよ。で、100ポイントもらってですね、この、おすすめの漫画ってのがね、80ポイントで読めんだよね。だから、ちゃん、ユーザー登録さえしちゃえば無料でね、実は読めます、というところ。で、まだ登録してなければだけどもね。で、そこで見ました。で、見たのが、こちらが、小遣い万歳っていう漫画なんだけど、吉本浩二さんっていうのかなっていう方が書いていらっしゃる漫画で。で、この小遣い万歳で、今回のね、話は、43歳のパソコン修理の仕事をしている、人がいるんだけど、この人が、ラジオ配信をね、趣味でしているという漫画になってましてですね、もう結構なんかちょっと親近感湧くよね。年齢もね近いし、でなんかメガネもかけてんのよ。単発でメガネかけたりとかしてさ、その登場してる人物がねとかさ、なんかその辺ちょっとね思うところがちょっとあったりとかして。で、ただこのラジオパーソナリティの登場人物についてはね、やっぱね楽しんでんだよね、ラジオを。自分で録音して配信してるんですよ、ってね、ドヤっつって。 で、ドヤっていうかね、やっぱりそれ楽しんでんだ、やっぱりね、なんか。で、ラジオするのよね。ラジオしてて、で、なんかリアルな友達とかにね、知らせたりとかしてさ、みんな聞いたりとかしてくれたりとかして、でも、一回離れてっちゃうんだよ、みんな。その、最近忙しくてラジオ聞けないんだ、とかって。で、なかなか聞いてくれてないな、なんていうところで、友達伝いでね、結構もうずっと会ってない友達から、お便りが来るんだよね。お便り来てさ、で、なんか久しぶり、みたいな。ラジオ聞いてるよ、みたいな。いうお便りが来てさ、なんか、いい話なんだよね。だからなんか、こういう幸せの形っていうのかな。最初の頃はね、やっぱ俺もね、こうやってラジオやってさ、お便りもらってさ、で、それ読んでさ、ね、嬉しいなっていう気持ちがいっぱいあったわけじゃん。でも、それもさ、なんかずっとね、もう十何年続けてるとさ、もう麻痺してくんだろうね、やっぱね。で、こうやって、本当は幸せなんだと思うんだよね、この形。だって、こんなさ、平日の深夜とかに放送してさ、で、何十人も集まってくれるわけじゃない。で、ポッドキャストで配信すればさ、よりね、多くの人が聞いてくれるわけでさ、で、お便りとかもこうやってもらえるわけじゃない。ね、この漫画面白いよとかさ、ね、教えてくれるわけでしょ、みんな。そう考えたらさ、本当、ね、幸せなんだよね、と思って。で、どっか旅行行くっつったらさ、旅行行った先でね、リスナーの方と、ちょっとね、ご飯食べたりとかもできるわけだしさ、なんか、いいよね、本当は。本当は十分、喜ぶべき環境だし、楽しむべきね、状況だと思うんだけど、でもやっぱり麻痺しちゃってんだよな、何でもないようなことがね、幸せだったと思うっていうことでさ、やっぱなんだろうね、こんだけわかんないよ。だからもっとね、そのポッドキャスト、いろんなポッドキャストありますよ。人気のあるポッドキャストはさ、すごいやっぱ注目されてさ、いろんな人が聞いたりとかしてさ、やっぱねえ、すごいわけじゃない。でもそこと比べちゃうとさ、やっぱ自分はね、何十何年もやってるのに、あんまりその芽が出ないというところだったりとかね。俺が例えば地上波とかでね、喋ることになったとしてもさ、もうそれはちょっと放送的に耐えられないんだろうなとかさ、いろいろ思ったりしちゃうわけじゃん。ね、もっといろんな人に聞いてほしいなとかさ、ね、ポッドキャストのランキングとかももっと上行きたいなとかさ、いろいろ思うところあるわけじゃん。だけど、まあそこばっかり見ててもね、幸せにはならないよねっていうのはちょっと思うわ。こうやってなんか漫画読んで、楽しくで、ね、ラジオやって、で、一人でもね、それを楽しんでくれてる人がいるっていうことだけでいいんだよね、本当は。でも求めちゃうんだよね、やっぱり。その葛藤だよね。でも本当は幸せっていうのは、やっぱこういうちょっとしたね、ところだよなぁと思うな。この漫画をね、今ね、ちょっとパラパラと見ながらね、喋ってましたけど、そうだよなぁなんて思って。だから、なんか、幸せかもしんない、今。本当は。本当は、幸せなのに、それが見えてない。っていうのは、正直あるかもしんないね。あんま良くないね、本当はね。もうちょっと初心に戻って、今のね、状況、 状況、こうやってね、いろんな人がお便りくれるわけだもんね。そんなのなかなかないのかもしんないね、今考えれば。だから本当にありがたいことでさ、それを本当に幸せだと思って放送するということがやっぱり大切かなーなんてちょっと考えさせられました。41歳になってね、まあ、この漫画を読んで、これからね、1年をね、ちょっとなんかもう少し新鮮な気持ちでやっていかないと良くないのかなーってね、楽しまなくちゃね、何事もね、って思います。少しそんなわけでちょっとね、皆さんもよかったら、ちょっといい話だったんで、このコミックデイズで、一応そのちゃん、ユーザー登録してなければポイントもらえますんで、100ポイント。そしたらね、それ見れますんで、コミックデイズのところでやっている、さっき言った、どれだ？これだ。小遣い万歳っていう漫画の、最新話ね。これをちょっと読んでいただけたらと思いますんで。無料でね、結果読めますんで。ポイント使えば。なので、ちょっとチェックしていただくと、ね、よろしいんじゃないでしょうか。ね、結構面白かったです。こういう幸せな形もあるんだね、ほんとね。ほんとそれぞれだと思いました。あといただいてます、お便り。ラジオネーム、築地春樹毛ガニでわっしょいさん。こんばんは。健康診断の季節ですね。40歳の健康診断ってどんな感じなんでしょうか。私は視力、採血、尿検査、胸のレントゲンって感じでした。追伸、パルさんは個人事業主扱いということですが、今働いている会社から健康診断の結果の提出を求められたりはするのでしょうか。以上ですというね、お答えいただきました。ありがとうございます。特にね、今の働いてる会社からね、そういうのを提出を求められたりとかはないですね。ない。それもどうかなと思いますけどもね。で、健康診断なんだけど、今週行ってきました。結構ね、もうなんか区でやってる無料で受けられる健康診断があって、で、それ受けようと思ったんだけど、期限がね、結構前に来てたんだけど、もうずっとちょっと放置しちゃってて、で、気がつけば11月末日ぐらいまでしかね、有効期限がなかったからさ、早く受けなきゃと思って、で、ちょっと調べてさ、病院とかに電話したんだけど、やっぱ混んでんだよね、健康診断がなかなか予約取れなくて。で、例えば明日とかね、明後日とかさ、そういうようなやっぱ予約は取れなくて、まあ1週間だ、10日だ、2週間だね、そんぐらい先じゃないと取れなかったりとか、あと病院によってはもう今月が空いてないですと、もう12月になっちゃいますよと、まあそういうところもあったりとかして、さあどうしたもんかなーってっていうところだったんだけど、いくつか電話かけてったらですね、とある病院が、うちは予約なしで大丈夫なんでっていう病院があって、健康診断って予約なしで行けるもんなの？と思って、ちょっと半信半疑だったんだけど、行ってみようと思って、で電話した翌日かな、もうそのまま行ってさ、そしたら予約してないけど受付ちゃんとしてくれて、ただその病院ちょっとまあ、こじんまりとしてる病院なんだけど、患者さんがめちゃくちゃ多くて、やっぱそういうなんか誰でもウェルカムみたいなスタイルでやってるからなのかわかんないけど、もう病院から人が溢れ出しちゃってんだよね。そんなに人いるっていうところなんだけどさ、でそんなんでさ、ででもね、受け付けてくれたんで、ということで、ちょっと待ってたらね、まあ、30分ぐらいかな、で、呼ばれてさ、 で、築地春樹ケガニでワッショイさんも言う通り、まず、尿検査から始まり、その後になんか心電図とかかななんかやって、で、その後に、胸のレントゲンしましたと。で、あとはね、身長、体重、あと、腹囲とかを測って、で、採血して、で、問診して、終わりかな。だから視力がなかった。っていうのも、なんか視力の部分がね、なんか他の病院を紹介しますみたいなこと書いてあったんだよね。紹介されなかったね。その病院。で、本当は眼底とか眼圧とかの検査もあるっぽかったんだけど、それ言われなかったね。どうすんだろう。で、一応結果に関しては、次の水曜日ぐらいには分かりますって言ってたんで、まあ、あさってぐらいには分かるのかなというところなんでね。まあ言ってももう視力とかもこんなもんだし、悪いしね。で、眼圧とかも、あの眼圧って、なんか変な空気が出るやつあんじゃん。なんか機械のところにさ、顔乗せてさ、で、目開いてくださいっつってさ、で、行きますよーっつって、プシュッつってさ、で、なんか空気で眼圧測るみたいなのあるじゃない。俺あれめちゃくちゃ苦手でさ、もうびっくりしちゃうんだよね、あれね。で、ビクッつってさ、で、体のけぞっちゃうからさ、あれやりたくないんだよね。っていうのもあって、まあ眼圧はもうなくてもいいかなってちょっと思っちゃったりするんだけど、で、まあでも一番は採血だよね。悪玉コレステロールとかさ、あの辺本当に悪いんだよ、脂質とかね。いつもD 判定とか E 判定とかそんなんだからさ、ね、要精密検査とかね、なっちゃうんで、それが、去年は、俺、健康診断受けてないからどうなってるかわかんないんで、今年、ね、さあどうなってるんでしょうかと、いうところでちょっと楽しみではあるんですけど。で、あとよく腹部エコーとかね、あったりするんだけど、まああれオプションなのかな。腹部エコーとか今回なく、本当に結構シンプルな、まあ、採血はあるって感じだったね。レントゲンと。まあ、そんなところでございました。まあ、詳しい状態はね、悪すぎたら発表しませんけど、まあ、要精密検査ぐらいであれば、D 判定、E 判定ぐらいであれば、まあ、それも十分悪いんだけどね、普通の人から考えたら。まあ、俺はもうちょっと麻痺してんで、その辺ね。あれなんですけど。まあ、その辺に関しては、ちょっとご報告していこうかなと思いますが、報告できないぐらい悪かったら、ちょっと控えます。って言ってるとね、フラグ立っちゃうからね、あんまそういうの言わない方がいいかもしれないけど。まあまあ、健康であってほしいなーっていうね、ところだね。ほんと採血でわかるからね、すべてはね。あと尿検査。怖いな。あとなんか B 型肝炎、C 型肝炎とかね、その辺も多分一緒に調べてもらってると思うんで。まあちょっとどうなるのかわかんないですけどもね。その辺、ちょっと来週ご報告できたらなと思っておりますと。では、あと最後にいただいてるこのお便り読んで今日ちょっと終わりにしましょうか。ラジオネーム、ラジオンマリオンさん。先週の放送を聞いて2年前のことは大体分かった。そんでパルッチ、YouTube チャンネル新しく作ったんやな。ただ分からんことがいくつかあるんよ。パルッチ自身も、ようまとめらんようやったんで質問させてや。1、急にチャンネルを変えた理由。まあ、あまり良くない方法で集めたチャンネルを、リスナーが何度か注意したと思うんやけど、パルッチはしつこく反対しとったやん。何があったんや。もしかして掲示板で言われてるような善意の通報があって、 YouTube 運営から注意されたんか、とあと2と3があるんですけど、まあ、1から答えていきましょうか。まあ、よく、まあ、先週ね、ちょっとそんな話しましたよ。まあ、詳しくはちょっと先週のやつを聞いてほしいなと思っちゃうんですけどもね、もう、この話もね、なかなか結構引っ張ってきてますからね。なんで、今週は今週でってことでね、あれなんですが。まあ、まあ、簡単に言うと、先週のね、ことを言うとですね、また繰り返すんかって話なんだけど。まあ、私、過去、ね、2年前ぐらいに、YouTube のチャンネルをバズらせますよっていう、有料プロモーションに手を出したことがありますと。で、それによって、チャンネル登録者数を増やしましたと。ね。まあ、そんなことがありましたね。で、それについて、今の、問いです。ね、質問でございます。で、何やら、まあ、この行動を、行動についてね、YouTube 側にね、通報をしましたっていうリスナーの方が何人かいたのかな？ちょっとわかんないんですけどね、あの真相は。まあ、そんなことを書いている人がいらっしゃったんですが、で、それによって、YouTube 運営から注意されたんですかっていうことなんですが、まあ、ここでちゃんとはっきり言っといた方がいいんでしょうかね。特にそういうのはありません。うん。なので、わかんないですよ。そういう通報したのかしてないのかもわかんないですし、で、それがね、YouTube 側に届いたのか届いてないのかもわかんないですし、YouTube 側が動いたのか動いてないのかも知らないんですけど、特に私の方には、YouTube 側からはですね、何も連絡は来ていない状況です。まあ、来る可能性はもちろんあると思いますよ。もしかしたらね、そういう、まあ、すべては YouTube 側の判断だと思ってるので、まあ、その判断にね、私は、従って行動しようかなと思ってますんで。ただ YouTube からはまだちょっと連絡がないので何もね、どうにも動けないというところでは一応ございますと。で、2番。YouTube からの収益についてと。今まで YouTube から得た収益や、これから得る収益、をどうするんや。このままポケットに入れて自分のものとして扱うんかっていうね、質問なんだけど。こちらに関しては、そうね、ちょっと考えてることがあります。これは、YouTube からの何か連絡があろうがなかろうが、ちょっと考えてることはあります。まあ、ちょっと今すぐにできるかっていうと、ちょっと時間かかるとか、そういう準備だったりとか、どうやってやっていこうかなっていうのがあるので、そこについてはちょっと今考えてる最中でございますが、何かしら、ちょっとやろうかなと思ってることはあるので、まあ、今までね、YouTube から得た収益とかに関しては、そのままポケットに入れるのかっていうと、まあ、ちょっと、考えていることがありますというちょっと表現になっちゃいますが、ね、そういうのでちょっと対応しようかなと思ってます。で、あと今回のことについて反省をしているのかっていうね、ことで、聞いている限りだと、正直反省してるとは思えないんよ。先週の YouTube ライブもスーパーチャットできる状態にしてたし、不快の思いをさせた人もいるって軽く、謝罪はしたものの、ラジオなんだからテンション上げなきゃってやってたし、いやそこはテンション下げて首相にならんとあかんやろと思ったけどな。あと2年前のことを今更って言うけど、その後を2年続けたと続けとったわけやし、それこそ直前までスパチャしとるやろ。悪いのは2年前の行動をした時点だけじゃなくて、 その後2年間進行型でずっとやり続けとることもなんやでっていうね、お答えいただきました。ありがとうございますと。まあ、私の見解としては、まあ先週話した通りなので、ちょっとそれ以上もそれ以下もちょっとないんですけども、ただやっぱりラジオをするっていうことは、2時間、やっぱりね、聞いてもらうってことなので、そこで、暗い感じで2時間ずっとって、どうですか？で、この件に関して、ね、なんか、嫌だなって思う人もいれば、あまり気にしないよっていう人もね、中にはいるわけですよ。その中で、やっぱり暗い感じで2時間っていうよりは、やっぱラジオなんだから、楽しくやらないとっていうのがあるので、そこは俺のポリシーというか、のがあるのでね、ラジオやっぱり楽しくテンション上げてやらないとっていうのがあるので、なので、まあ、反省する部分は反省し、ただやっぱりラジオなので、そこはしっかりと、成り立たせたいなとは思っているので、そこはね、私のそれは考えです。で、今回の件に関しては、結局は、すべての判断は、YouTube、まあ、運営の Google が判断することなので、私は、それに、従いますと。ね。で、ただ、やはり今回のことで、まあ、じゃあ今回のこの行動をするべきだったかするべきじゃなかったかっていうと、まあするべきではなかったなって思ってます。っていうところかな。うん。だから、まあちょっとそれ以上でもそれ以下でもね、ちょっとないので。で、ただ、やはり、この件で、YouTube のね、チャンネルを、まあ、新しく、まあ、ゼロからね、始めようっていう風に、一回区切りをつけたいなっていう風には思いましたし、それが、今できる行動の一つなのかな、とはちょっと思ったし、あとは、それまでに得たね、広告収入の部分に関しても、まあ、ちょっと、そのままってわけではなくて、一つなんかこういう感じでね、対応していこうかななんていうのは少し考えてはいることはあるので、まあそういうことでね、またちょっとまあ1からね、ゼロからまあやっていこうかなと思ってます。だからまあこの対応でね、いやいやと、そうじゃないだろうっていう意見はもしかしたらあるかもしれないし、あとはまあ、お便りとかでもね、ちょっと読んでませんけど、いただいてるのでね、別に、そこまでする必要ないんじゃないですか、なんていうこともあったりはします。だから、それちょっともうわかんないです。ただ、俺が、今、できるというか、まあ、こういう形になった、ね、ことっていうのはやっぱり自分で蒔いた種というかね、まあやるべきではなかったなって思ってはいるので、それのけじめとしてね、やっぱチャンネルをね、一回リセットして、まあゼロからやると、まあそういうところに行き着きましたから、だからそれとプラスね、得た収益に関してもちょっと何かしら対応しようかなと思っておりますので、まあ、そこかなっていうところだね。で、今後は、まあ、これはね、まあ、もう一からやってきますんで、コツコツと、ね、さっきもちょっとコーナー言いましたけどもね、新千人の道も一人から、まあ、これをね、またやって、行こうかなと。で、今後は、そういう、ね、あなたのチャンネルバズらせますみたいな、そういうちょっと外部のね、プロモーションには助けを得ずにね、やっていきますのでね、うん、まあどこまでがね、ちょっと セーフでどこまでがアウトなのかっていうのもあると思うんですけど、例えば YouTube 内での広告とかはね、セーフだったりとかっていうのはあると思うんでね、まあそういうのをまあ例えば活用したりとかもあるかもしれないですけどもね。だからちゃんとあの Google の YouTube の規定規約にまあ違反しない形でね、今後はまあ正直今の状況も規約に違反してるかっていうとわかんないわけですよ。結局 YouTube 側がね、まだ判断下してないわけですからそこね。だからまあそこはちょっと YouTube 側の判断にね、今後もしそういうのがあればね、お任せじゃないんですけどね、その判断に、従って行動しようとは思ってますので、なのでまあそれがちょっと来ない限りはね、ちょっと私は何もちょっと言えない状況なので、なのでただまあやるべきではなかったなとね、そういう風にはちょっと反省してはおりますので、まあ今後ね、こういう皆さんでちょっとね、あの不快な思いされた方はいらっしゃると思いますので、まあそうはならないようにね、やっていきたいなと思っております。まあこの回答がね、あのまあなんてね、あのどういう風に思われるのかちょっとわかりませんけどもね、まあでもこちらもちょっと何もやりようはないんで、そこね、すべてはちょっと Google、YouTube 側の判断待ちというところでございますと。とはいえ、でそれが連絡ないから、じゃあそのままね、あのチャンネル登録者いる状態ででずっと続けてもいいのかっていうと、それは一回けじめつけた方がいいと思ったのでね、あのやっぱりゼロ人からまたねスタートした方がいいかなっていう判断で、それは自主的にというかね、特に Google から連絡はないですけどもね、っていうことで、ゼロから始めさせていただきますとね、っていうところかな、うん、なので現状は広告収入とかもね、ないですし、ね、YouTube でのね広告収入とかないですし、なのであのまあ、ここからまた始めていきましょうというね、ところでございます。まあ私もね結構誤解じゃないかねあんまりねうまく伝えられないところはありますけどもね、まあこの話はそんなわけで、一旦先週先々週ぐらいからねずっとやってましたけどもね、まあ完全に今週で終わりかな一旦ね。で何かあの進展があればねご報告はしますけども、特になければまあそのままね、まあ変わらず今の新しいチャンネルでね頑張ってやっていきたいなと思ってますんで、まあ全てはちょっとね、Google、YouTube 側の判断ねということで、待ちたいと思っておりますと。まあそんなところでしょうかね。うん、あんまりねみんなに対してね、まあやるべきじゃなかったななんていう思うような行動はやっぱね、やんない方がいいよね、うん、とは本当思ってます。そんなところでしょうかね。じゃあまあちょっと時間も来ましたんでね、結構ね、この辺で終わりにしていきたいと思うんですが、来週なんですけども、来週は11月の22日月曜日、またね、22時からやっていきたいと思います。でチャンネルの方はね、新しいチャンネルの方で生放送してますんで、まあよかったらあの生放送とか、あとは普通のね、YouTube の動画とかもね今後まあちょこちょこと上げられたらなと思ってるんで、もしよろしければチャンネル登録とかもねしていただけたら嬉しいなというところでございます。チャンネルの方に関しては、Twitter とか、あと旧チャンネルの方とかでも投稿とかでね、動画あのチャンネルの URL とかも書いてあったりしますんで、 まあその辺でちょっと調べていただけると、まあすぐわかるかなと思うんで、まあ一番はツイッターね、見ていただくのがわかりやすいかなと思うんで、そこからね、飛んでいただいて、チャンネル登録していただけると、大変嬉しいです、という感じでございます。またね、ゼロから1000に目指してね、頑張っていきますんで、ね、よろしくお願いしますということで、そんな、41歳、なった、ね、一発目のラジオですけどもね、もう、どうなんでしょうかね。まあまあ、なんとかね、あともう、今年も1ヶ月半でございますんで、頑張ってね、最後、走り切りたいね。今年、お前何もしてないだろうっていう人もいるかもしれないけど、意外と、頑張ってはいるんだぜっていうね、伝わんないと思うけどもね。結構バタバタと、なんか毎日過ごしてはいるんだけどもね。まあそんなんで、まあまずは、年明けぐらいまでね、ナレーション講座があるからさ、それをちょっとなんとか踏ん張りながらで耐えて、ね、その先何が見えんのかってことと、あとはなんとかこの1ヶ月半で、新しい仕事、ね、できたら今回受けたやつが受かれば一番いいんですけど、まあそこをね、なんとか、決めて、で今年掲げてたねスタートラインに立つっていうことで、ちょっと甘いスタートラインかもしれないけどもね、まずはそこでいろいろとねスタートライン立てるかなと思いますんでね、まあそんなところで頑張っていきたいなと思ってます。じゃあね、今日もまあ長々とお話ししてしまいましたけどもね、この辺で終わりにしたいと思います。今日もね、遅くまで、最後までね、聞いていただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。